この質問からいきたいと思います。Let's start with this question. What runs life and sometimes ruins life? 人生を支配し、時にはダメにするもの。何だと思いますか？観察力のある人はさっきちらっと見えてたかもしれないですね。If you're observant, you've seen this picture when I was kind of going through the slides.人生を支配し、あの女性とかじゃないですからね。It's not woman. Did you say woman? I wouldn't say that. I can't. お金、money、ね、別にね、お金の亡者じゃなくても、多分みんなこうお金に縛られて生きてるんじゃないかな。Like, you don't have to be a worshipper of money, but I think we all are kind of bound by money. You know? お金のことでいつも心配してる自分がいるんじゃないかな。足りるかな、足りるかな、足りるかな。We always don't worry about money, right? Do we have enough? Will I have enough? 一生懸命仕事しなきゃっていうのはもちろんね、その後出世してとか、その、ね、その根底にあるのは、そうやっていいお給料がもらえるように。でそこに行き着くじゃないですか。別にお給料なくても私は仕事しますっていう人あんまりいないと思うんですよね。 And you know, when you think you, I have to work hard, you know, the bottom line is like so that I can make much enough a good money, right? I don't think many people would say, oh, I don't care about money. I do lot, any work even when I don't get paid. ある人が言ってたんですね。 No pay, no workもうシンプルでいいなと思いましたけども、結構みんなそういう思いがあるんじゃないかな。まあボランティアワークやってもいいけど、でも、ま、それがマジョリティになっちゃうと困りますよね。やっぱり収入がないと困るもんって、お金大事だよね。 You know, somebody said no pain, no work. That's so simple principle, right? And、I think that's endless, right? We can do volunteer work, but that cannot be the majority of what I do. We need money.本当にこれが必要な時になかったら困る。で、そういうとこ通った方もいらっしゃるかもしれないね。And we need this, right? You know, maybe some of you went through a time when you needed money, but you didn't have enough. で、このお金、だからそういう意味でお金って結構ストレスの原因になるんですよね。いろんな意味で。So in a sense, you know, money can be the cause of a stress in many ways.でクリスチャンの場合はさらにね、これ、まあ、ただこの賢く使いたいねっていうこともそうなんですけど、クリスチャンの場合はやっぱり神様からいただいた大切な、いただいたというか神様から託されている大切なものだから、それを神様のためにも賢く使っていきたいの、無駄にしたくないなと思うんですね。 So of course we want to manage our money well, but as Christian, you know, money is theprecious gift from God. God entrusted us this money, so we want to use this wisely for His sake. 先週からね、このマネジメント、人生のマネジメントシリーズっていうのを始めて、先週は時間について、お話しました。今日はこのお金の話ね。カカーナ天下というふうにタイトルしてます。カカー天下っていうでしょ。で、カカーナって別に特に意味ないんですよ。なんかこう、もじりたいなと思って使っただけなんですけども、要は祝福されるお金の使い方っていう。ね、ことを話したいと思うんですね。 So, we started this, life management series last week. We talked about how to manage time. And this morning, what you want, I'm going to talk about managing money wisely, manage money in a blessing way. 聖書のルカの福音書にこういう箇所があるんですね。 So, Luke 16, 10 and 11, this is the word of Jesus. イエス様が言った言葉なんですけれども、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方に不正の富に、あなた方が不正の富に忠実でなかったら誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。He said, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?不正の富っていうのは英語の訳見ると分かるようにこの地上の富、だからお金ですよね、のことを言ってるんですね。それでこうそれはもう地上の富、本当の意味での富じゃない、いずれなくなってしまう。 ね、一時的な富だよねっていうふうに言ってるんです。それに対してなくならない本当の、それが誠の富、なくなら本当になくならないもの、これを地上の富を賢く扱う人には本当になくならない富も神様与えてくれるよっていう、そういう箇所です。So he's simply saying, if you are, you know, if you manage your earthly, worldly riches, money wisely, then he is going to give you more, more important riches, like with the true riches which will last forever. で、まあ、上半分、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実。これ分かりますよね。その人のこう性格とか基本的な態度を表しているわけですよね。So, like that first half.You know, if you're honest, like faithful with the small things, you're going to be faithful about big things too. So it shows your character, your personality, your pattern of how you handle things, right? 本当にこの小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実。だから私たち小さいことにも大切に、ね、扱っていきたいな。たとえこのお金だ、まあ、たかがお金、されどお金ですよね。私も性格の方が大事だからとか信仰の方が大事だからって言ってながらも、やっぱりお金のことも忠実に扱っていきたい、そういうことです。 So it's just about money, but you know, sometimes Christians say, oh, faith is what's so important, but okay, so how I treat money, how I use money is also important, because it's all about what I do with what God has given to me.で、似たようなことをイエス様がもう一箇所で言ってます。And Jesus tells a similar thing here in Matthew 25:20. マタイの25章21節で、よくやったよい忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。同じようなことを言ってますよね。まあ、本当に私が託した少しのものをあなた忠実にやってくれたから、あなたを信頼してもっとたくさん与えるよっていう、そういう原則がここにあります。He said, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, so I will put you in charge of many things. So when God sees us, you know, handling faithfully with few things, little things, God will trust us and entrust us for more, entrust more things to us. That's what this is about. だから本当にこの賢く与えられているお金を使うっていうのはすごく大事だと思う。それが大きな祝福につながってくるっていう、そういうことですね。So how we deal, handle money will lead to the bigger blessings. で、じゃあ賢くお金を使うために、先週2つの P っていう話をしました。今週も2つの P があるんですね。So how to handle money wisely, you know,、manage money wisely. We talked about two P's of time management last week. We have two P's of today's one, money management. Okay.何かっていうと同じです。プライオリティとプランニング、 It's the same two things, okay? プライオリティ and planning、本当にプライオリティ、こういうもう本当に優先順位すごく大事ですね。優先順位を考えて先を見てちゃんと計画的にお金を使っていこうねみたいな。 So priority is always important. So we think about priority and think ahead, plan ahead as we use money wisely. そこでで祝福されるお金の使い方の、プライオリティから今日見ていきたいと思います。So let's start with this priority. 1番、2番、3番、とりあえず3つ今日は出してみてるんですけど、I only have three lines here for now. で1番目は必ず使うもの。1番大切なのは必ず使うものに使う出費ね。So first, the top priority is must have things.もう必ず使う、もう例えば家賃、must have というか must use でもいいんですけど、あの家賃だとか食費だとかローンの支払いだとか光熱費の支払い、ガソリン代、学費、そういうこれは絶対払わなきゃいけないっていう項目がここに入りますね。So these are the like you know the rent or your food, like money for your food, daily food, not excess food, but the mortgage payment orauto loan payment, bill payment, gas, tuition, etc., etc. Something that you must pay at certain point. That comes into this category. これがないと生きていけない。ね、生活続けられないという項目ですね。 So these are the must have things. I need these things to live kind of things. Okay? Very simple, right? で、他のものにお金使っちゃって、これが払えなくなったら大変じゃないですか。ね、そういうことですよね。So if you spend too much on other things and cannot pay for these things, you're in big trouble, right? So this becomes the first top priority. これで次があったらいいなと思う。And next one would be good to have things. Good to have things. 別にないと生きていけないっていうわけじゃないんだけど、これだったら便利だよねみたいな。そういうものですね。Well, you can live without these, but this will make your life a little convenient. だからです。例えば、今の時代で言うならば、Amazon のプライムの会員。別になくても、1週間待てば商品届くんだけど、あったら2日で届くよね、みたいな。便利でいいよね。ね、そういう部分ですね。For example, like Amazon Prime. You don't need Amazon Prime.Only with an Amazon membership, you only have to wait for like a week or a week and a half and you get the item. But with Amazon Prime, you get it in 2 days or maybe even next day. Convenient. You don't have to have it, but it makes it things convenient, right? それとか僕はここにね、予備のコンピューターのマウスがあるんですよ。机に入ってるんですね。で、いつも家でずっと使ってるのもあるんですけど、予備をここに入れてあるんですね。ね and I have extra mouse for my computer in my desk here.I have one, you know, that I always use, but I have the extra one here. っていうのは何回か持ってくるのを忘れて家に取りに帰らなきゃいけなかったことがあるんですね。I have it because several times I forgot to bring my mouse and I had to go back home. で、僕マウス派なんでこのマウスパッタッチパッドだとちょっとねあれこれできないんですね。だからマウスが絶対いるんですよ。で、そういうこう不便なことが何回かあってちょっとお店で見たら5ドルぐらいで売ってるのがあったんで、あ、じゃあちょっと置いとこうかなと思って。でもこれも別になくてもいいんですよ。あったら便利ね。だからこの2番目のドルに入るわけですね。So, you know, I'm a mouse kind of guy, so I need a mouse. I can't do things on touchpad, so I need a mouse. And it was very inconvenient when I forgot it. And I went to the store and I found something like $5. So, I'll just put, you know, buy this for the use of when I, in case I forget again. This is, I can live without this.But it makes things easier. So it falls into this category. これで3つ目。The next one, third. なくていいもの。And the last one is don't need things. 必要ないもの、贅沢品の部類ですね。So these are the things that you don't need. It may be luxury, under the category of luxurious lifestyle. 例えば、庭に噴水つけたいなとか。For example, I want to have a water fountain in my backyard. それとか、各部屋に1台テレビをつけたりとかね。Or I want to have TV on every single room in my house. 別になくてええやんって。まあ人によるのかもしれないですけれども、でも本当になくてもいい、あったから何が便利になるってわけでもないみたいな、本当に贅沢の部類になるのがここですね。So you don't have to have this, you know, like it doesn't really make your life convenient or maybe makes look better, but you know, that kind of thing. で、これ、2と3を買ったら罪って言ってるわけじゃないんですよ。And I'm not saying buying these things under the category of number 2 and number 3, this is sin. No, I'm not saying that. 別にゆとりがあったらいくらでも買えばいい。If you have enough money, go ahead. You know, it's all yours, right?ただ優先順位をはっきりしてみたい。But we want to set the priority straight. さっきも言いました。2や3でお金を使いすぎて1が払えなかったら、これはもうちゃんと管理できてないことになります。As I said, if you spend too much money on number 2 or number 3 and you don't have enough money to pay for number 1, that's a very poor management, right?なのでしっかり優先順位をして一番の、ね、お金をしっかり常に確保してそして他のところで使っていくそういう、考え方が必要です。So all the time we need to secure enough money for number one. That's the planning part, right? And then we use for other things. でこの賢いマネジメントの大原則があるんですけれども And there's this very important principle for the wise money management.Money management. それは借金はしない。借金はしない。ということ。Do not carry debt. この考え方はどこから来るかというと、神様は私たちの必要を常に満たしてくださっている。ということは、神様が与えてくださっているお金で私たちは必要なものを全部揃えることができるはずなんです。So, where this come from is like, you know, God always give us whatever we need, everything we need. That means we should be able to buy whatever we need with the money that we have. それ以上を借りなきゃいけないというのは、どこかずれてるのかもしれない。お金を借りてまで買わなきゃいけないというのは、管理の仕方がいけないか、別に必要ないものを無理して買おうとしているか。So, if we have to borrow money to buy something, you know, then maybe we're not managing it well, or maybe we're trying to buy something that we don't even need.これ家のローン、車のローンはちょっとここには含まれません、ね、あれはある意味賢くお金を使っている、ね、中に入りますから、ね、そういう意味で家のローン、車のローンはちょっと避けといて、そういう違う意味での借金、ねね、純粋な借金って考えていきたいと。 But just set aside mortgage and auto loan, those are part of the money management, the wise management, so I don't want to include those here, but general debtOkay, we'll talk about the more general thing. ね、むしろ貯金していきたいかなって、ね、借りるんじゃなくてマネーマネジメント、賢いお金の使い方だから貯金できる方向で考えようよ、ね、借りる方向じゃなくて、ね、その方がいいですね。Instead of, you know, we're talking about wise money management, so, you know, instead of care, you know, thinking about making a debt, carrying a debt, we want to start saving money, right? でその貯金っていうのは、まあ、ゆとりがある場合はやっぱり一番に入れられると一番いいかな。And if you can, saving, money saving, if you can put it in number one, that'll be great.、ね、毎月毎月必ず貯蓄していきたい。でこれだけは、ね、貯金していこうみたいなところに入れられたら着実にたまりますよね。If you can set aside certain amount of money to save for savings every month, that'll be great.でもきちきちできついくてそのゆとりがない場合は2番に入れてもいいんじゃないかな。But if you don't have enough money to do it every month, you can put that into number two, right? We can be flexible there. で、こうやって賢くお金を使っていく中で、特に今の時代、大きな落とし穴がある。And as we try to use money wisely, especially in these days, there's a big trap, huge trap. それは何かというと、クレジット。And that's the credit card. これ素敵なカードですよね。 It's a very special card, isn't it? お金がなくても物が買えるんですよ。 You can buy things without money, using money. お金を持ってなくても買えてしまう。でも魔法の財布じゃないんですよね。後で払わなきゃいけない。全然魔法の財布でも何でもない。気をつけなきゃいけないですね。 But this is not a magic wallet, right? It doesn't have limitless money in there.ドラえもんのポケットとちょっと違うんですよね。だから、It's not like genie's lamp, right? It doesn't give you everything you want. クレジットカード使うときはやっぱり本当に気をつけていかなきゃいけないです。本当に自分のキャパっていうのをしっかり頭に入れて、自分がいくらお金を持ってるからその範囲内でこのクレジットカードを使う。そのクレジットカードの限度額じゃなくて、ね、自分が持ってるお金を頭に入れて使うようにしないととても危険ですね。So it's very important that we need to know how much money we have in the bank as we use the credit card. Okay, don't rely on its limit. Okay, their limit sometimes goes so high, you know, like unrealistically high. But you want to base your decisions on how much money you actually have as you use this credit card. で、昔ね、これ使ったことありますけれども。こういう標語があるんですね。買いません。お金がないなら買いません。もうシンプルです。And this is a very simple motto. I don't buy if there's no money, I don't buy. 本当にそう、もうお金がなかったら、クレジットカードの限度額で買えるとしても買わない。もうそれが一番ですね。So even if you have like $10,000 credit card limit, if you don't have $10,000, you're not going to use $10,000.そしてもう一個、クレジットカードの原則、これは払います、毎月全部払いますっていう。 And other principle for using credit card is what I owe, I will pay off every month. これアメリカのクレジットカードってあのビルを見るとミニマムペイメントっていうのが書いてあるんですね。あれ騙されますよね。Like in a, you know, when you receive the credit card bill statement, there is a place where it says minimum payment. これで何百ドルも使ってるはずなのに10ドルとか15ドルとか書いてあったりするんですよね。Like you know you've spent like hundreds of dollars, but minimum payment says like $15. 最初僕はラッキーって思いました。First I saw that and I thought, lucky me. でもあれ全部払わないと残りのにしっかり利子がついてくるんですね。結構大きな利子がついてくるんですよね。But if you don't pay off every month, they will put interest on whatever you left out. だから本当にそれ気をつけないで、もう毎月必ず払う。これをやらないでカードローンを増やしていっちゃう人がとても多いんです。There are so many people who start carrying the card loans, you know, like credit card debt.Because they don't pay off every month. 本当に大事です、ね、でここまでは普通のマネーマネジメントなんです。Okay, up to this point, this is just a normal, regular money management. 普通の本屋さんでマネーマネジメントの本買ったらこういうことはほぼ必ず書いてあると思いますね。You know, any books on money management tells you probably the same thing. でも今日はね、本当祝福されるお金の使い方、まあ、カカーナお金の使い方、何がカカーナなのか、ね、ちょっと欠けてることがあるので、もう一つ大切な要素を欠けてるんですね。 But we're talking about the money management that brings blessings. So we're missing something very important. 何よりも大切なものが一番上に、ね、欠けてるんですね。それは神様。So we were missing the very most important thing on the top, which is God. ここでカカーナになったでしょう。なんとなくかなり無理してますけども。で、この神様を第一にするっていうのはどういうことなのかっていうと、もうはっきりストレートに言うと、神様っていうのは聖書を読むと、毎月収入の10分の1を献金する私に捧げなさいっていうふうに言ってます。Is God?I'm going to be straightforward here. You know, Bible tells us to give our 10%, 10% of our income to God every month. ちょっと見てみましょう。で、新命記の14章22節にこういうふうにあるんですね。Deuteronomy 14:22 says that, あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。It says, be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year.この当時はあのお金社会じゃないんですよ。お金とかまだないんで、こう穀物、ね、農業社会で穀物が全部収入だったわけですね。In those days, there was not a money society, monetary society, so they didn't have money. Instead, their income was they were farmers, so the crops were their income. だから1年に、毎月そんな収穫ないから、ね、1年の中のこの収穫全体の10分の1を神様に捧げなさいという。それを今アプライすると、今私たちは毎月毎月収入がある。そしたらその毎月の月の中から 10% を神様に捧げなさい。それが聖書が教えていることなのね。So in the farming community, like you don't have crops every month, right? So it's once a year thing. So that's why it says each year. So when you apply this principle to us, okay, we receive salary every month. So let's, okay, we're going to give 10% every month.そんなってもう毎月毎月キチキチ 10% って大きいよね。なんとなくダブルタックスみたいな感じしませんか。タックスだけでも 10% 近く毎月取られてて、さらに 10% ですから、そりゃ無理だわって、ね、普通思う。 That's like 10% is big, isn't it? Like it's, you know, they tax like 9% here in Washington, so it's like double tax, right? Yeah, that's hugeで、多くのクリスチャンがやっぱここでね、こうつまずいちゃうんですね。And so many Christians kind of stumble over this. だって10分の1、だって計算し始めたら、これ誰でも不安になりますよ。Like if you start calculating, normally speaking, yeah, you will become worried, you know, if you have to pay, like give 10% to God. で、なんで神様こんなこと言ってるんだろう、なんか国の税金の取り立てと本当変わんないじゃないかって思う。 So why is God demanding this, right? It's like government asking a tax. That's the same, sounds like same principle here, right? でもね、思い出してほしいのは、もうやっぱりね、ここからスタートして、神様は皆さんをむちゃくちゃ愛しておられるんです。You see, God loves you so much. Let's start from here, okay? God loves you so much. さっきも言いました、一人子を捧げるほど愛してるんです。As I said, He loves you so much that He gave you one, His one and only Son, right? でも、お金、ね、で、私たちの愛の感覚、ね、だと、あ、そんなに愛してるんだったら、だって無理しなくていいよって言ってくれるんじゃないかなって思うわけ。And our general understanding of love will say, okay, if He loves me so much, He should say, oh,No pressure. You don't really have to do it if it's too hard for you, right? でも神様はそうは言われないんですね。But that's not what he said. 神様は捧げなさいと。He says, give to me the 10%. で、ただ捧げなさいじゃないんですね。神様は祝福してあげるから捧げなさいって言うんです。But he's not just saying to give. He's saying, I want to bless you. So give her.Give 10% to me. 捧げるなら、もしあなたが本当に私を信頼して捧げるなら、私はあなたが経済的に困ってしまうようなことには絶対にしないからって約束してくれるんですね。And he said, if you trust me and give 10% of what you have, then I'm not going to leave you in a financial crisis ever. That's what he said.ちょっとね、神様の愛の約束をいくつか見てみたいと思うんですね。So let me share with you some loving promise of God. これ先週も見ました。神の国とその義をまず第一に求めなさい。神様を第一にしなさい。そうすればそれに加えて、これらのもの、私たちが毎日毎日、ね、心配している必要なもの、すべて与えられますって神様は言われました。マタイの6章33節ですね。In Matthew 6:33, he says, But seek first his kingdom and his righteousness, in short,Make God first, and all these things that you always worry about will be given to you as well. This is His promise. これが神様の約束なんです。あなたが私を一番にするなら、私はあなたがもう本当に毎日毎日あれ足りるかな、これ大丈夫かなと思っているそのすべてを必ず与えてあげるからね。という約束ですね。This is his promise. He's saying, if you make me first in your life, in your financial life too, then I will always give you everything you need and those things that you worry about every day, for everyday life. もう一つ言いましょう。ローマの8章32節ですね。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。He said, He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Romans 8:32. イエス様も一人子くださったんですよ、私たち。皆さんのために一人子を捧げてくださって、もう一人子っていうもう高い高い代価を払って、皆さんのことを取り戻してくださった。もうめちゃくちゃ大切にしてくれるに決まってるでしょうって。あなたが必要なもの、皆さんが必要なもの、絶対に御子、ね、イエス様をくださったみたいに与えてくださるからっていう、そういう御言葉だね。You see, this passage is saying, you know, He gave you His one and only Son. He paid such high price to get you back, and now He has you, and you're His treasure because you were so expensive.That means he's going to take great care of you. That's what this is about. そして第2コリント9章の6節から8節。これよく献金のところで使われますけど。And 2 Corinthians 9:6-8. 少しだけまくものは少しだけ借り取り、豊かにまくものは豊かに借り取ります。 一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい、まあ、捧げなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。この後ね、神はあなた方を常に全てのことに満ちたりで全ての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。 says remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to giveNot reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. 神様は私たちに豊かに与えることができる方なんで、この方をあなたが信じるなら、喜んで与えます。もうあれこれ計算しないで喜んで与えてもらう。喜んで与えたら神様それを喜んでくれるからもっとね、あ、嬉しくなるからいっぱい恵んでくださいよ、与えてくださいよって、そういうことですね。いっぱいでくるんだからお金持ちにするってことじゃないですよ、ね、でも本当に私たちの必要に対して豊かに恵んでください。それがここで言われていることです。 You see, God loves cheerful givers. So if you give cheerfully, that makes him happy. And when he's happy, he's gonna just pour all the grace and blessings to you. Here's the Moiko. ピリピの4章19節。One more.フィリピンズ 4:19 私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. 今4つだけ、ね、シェアしましたけど、聖書の中にはもうすごく不思議なんだけど、このあなた方が捧げるなら、あなた方が私を大事にするなら、私はあなたの必要をこうやって満たしてあげるよっていう御言葉はたくさんあるんです。その約束がもう何回も何回も何回も何回も書かれてるんです。ここで全部出してたらそれだけで30分ぐらい優にかかるぐらい、本当にくどいほど書いてる。You see, very interestingly, the Bible contains this kind of promise all over the place. Now,I just shared with you just four, but there are so many similar promises saying if you obey me or if you make me first or if you give 10% to me or if you just trust in me, God says, I'm going to meet all your needs, all your life, every day. That's repeatedly, repeatedly, repeatedly being promised to me.何回もそんだけ何回も何回も何回も言ってるっていうのはそれだけ言われないと私たち理解できないんだと思うんです。つい計算しちゃうから。And I think the reason why it's saying so many times is because we need to hear that so many times, you know, because naturally we calculate. And we don't understand this promise because we calculate, right? でも本当に神様は私たちを愛しておられて私たちの必要 100%必ず絶対に満たしてくださるよ。だからあなた私を一番にして私を信頼してまず 10% 捧げてみなさいって言われます。 But God is saying I love you so much and I'm going to take great care of you and all I want is for you to trust me and as a sign of your trust I want you to give me the 10%収入の 10%、 収入がない人は生活費があるはずですよね。その生活費の 10% だと。So income, if you don't have income, but you still have living like money for everyday living, right? So monthly budget, maybe from there, 10%. That's how we get there. 私たちね、神様を信じてるって言うんですよ。でも神様を信じてると言いながらも、本当にこの神様私たちの必要を 100% 満たしてくださるって信じてないとしたら私たちは神様を何を信じてるのか。 Like we say we believe in God, we believe in God, but if we don't believe that God will provide 100% of everything we need, what do you believe, right? What do you believe? これまでに私もね、本当にクリスチャン、いっぱい多くのクリスチャンの方々を見てきました。それで本当に喜んで捧げるクリスチャンもいれば、なかなか捧げきれないクリスチャンもいるんですよね。どうしてもね、人間の弱さがあるから。I've seen so many Christians. Some Christians give cheerfully. Some Christians they struggle to give. Of course, we're all humans, right? でも本当にこう捧げるのを惜しんでるクリスチャンの人たちっていうのは、その捧げるのを控えたことによってじゃあ豊かになったかって言ったらそうじゃないんですよ。捧げるのを惜しんでる人に限ってお金に対する不安っていうのがずっとつきまとっていくんです。 And those who struggled and didn't give God, did they become richer? No. They always continue to struggle financially. The concern and the worry and the insecurity stays with them. なんでかって言ったら、ほら不安だから捧げられないんですよ。ね。それで捧げられないと神様の祝福を体験できないんですよ。で、神様の祝福を体験できないからいつまで経っても不安なんですよ、経済的に。足りるかな、足りるかな、十分かな。Because they are insecure about their financial status, they cannot give. And because they cannot give, they cannot experience God's blessings. And because they cannot experience God's blessing, their insecurity remains. Right? で、本当に神様に捧げることによって神様のその祝福を体験することができたら、あ、大丈夫なんだ。本当だ、神様が聖書で言ってること本当だって体験することができて、だったらもっと喜んで捧げていこうって、ね、これがもう神様の不可解な算数なんですよ ね。一般の算数じゃ絶対こう正解にはならないような、ね、計算ですけどね。それなんですよ。 But if you trust God and give Him, and if you experience God's blessing, you will know that those promises were true.And you can trust God even more, so you can get, you want to give Him more. And the more you give, the more blessing you experience, and the more sense of security you can have. ね、このお金のね、マネジメント。いろんな本が出ていろんなこと言ってる。でもね、皆さん、自分の力でこのお金を管理しようと思ったらとても大変です。無理って言って、不可能って言ってもいいかもしれない。Like money management, so many books are out there, but if you try to manage your money just by your own strength, it's almost impossible. なぜならば、常に予定外の出費が飛び込んでくるから。で、予定外だから、予想外だから考えてなかった出費なんです。Because there's always unexpected expense.不思議ですよね。予想外の出費っていっぱいあるのに予想外の収入ってあんまりないのね。もうあれが逆だったらどんなにいいかと思うんだけど、予想外の出費ってあるじゃないですか。 We don't have unexpected income, but we always have unexpected expense、例えば虫歯になった、歯医者さんに行った、ボン、それで出費になりますよね。 Or sometimes you have cavity, you go to dentist, wow, that's an expense。 車が壊れた、もっと大きな、ね、出費だよね。My car broke down. I have to get it fixed. Wow, that's a big, big expense. それとか携帯が壊れたとか、携帯水に落としたとか、もういろいろ、もうコンピューターが動かなくなった、ね、大きな出費ですよね。Or your cell phone broke. You dropped your cell phone in the water. Or like your computer stopped working. Those are the huge, huge expenses. そういう中で自分で何とかやろうとしても限られた収入の中でそれは難しいの。And you can't really manage that just by your own strength because you have limited resource. 神様の助けがないと私たちにこれできないんですよ。We need God's help. 神様の、ね、その金庫っていうのかな。神様はもう制限なしのリソースを持ってるわけですよね。私たちはもう制限だらけのリソースでしょ。神様に頼ったら絶対大丈夫。Because he has limited, unlimited resources. I only have limited resources.、Okay? Who do you trust?、Right? 最初のこの御言葉に帰りたいと思うんですね。わずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。Let's go back to this. He said, you have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. 私たちが神様から託されたこのお金を神様の方法で忠実に管理していくなら、神様はそれを見て本当に喜んでくださって、私たちにもっと大きな、もっと大切な富を、ね、与えてくださる。これが神様の変わらない約束なんです。 So if we try to manage money in God's way, because we know these money are entrusted from God, right? So in God's way, we'll make Him happy, and He will bless us with more. で、神様を信頼して捧げるところから始まります。で、クリスチャンの方は特に、本当にその部分をもう一回吟味してみてください。私はどれくらい捧げる、本当に神様を信頼して、神様が求められている捧げ方をしているんだろうか。本当にそこで祝福をミスしてないだろうか。きちんと捧げられている方はどうぞ続けて、ほら、ね、続けられたらいいと思います。So if you're a Christian, just evaluate your giving. You know, are you really giving as you trust God? And if you have been giving as God instructed, just continue doing what you're doing. But it's always important that we evaluate our heart and what we do. もういつもね、私たちがどういうふうに物事をやってるか、どういう心でいるか、それを神様の前でね、そうやって吟味してみるのはすごく大切だと思いますね。本当に神様で、まあ捧げたらやっぱりその残り、これもやっぱり賢く管理し続けていかなきゃいけないですね。でずさんな管理して、神様必要を与えてくださってませんって言っても、いやいや、それは君がこういう使い方をしてるからでしょって言われてしまう。本当にしっかり賢く管理して、そして祝福をいただいて、もう本当に経済的な不安、お金の不安から解放されて生きていくことができたらいいなと。So after all we give to God, we still have to manage our money wisely, right? Because if we don't, even if God gives us money, you know, blessings, we will run short because of our poor management. So we want to keep managing it well. And then, you know, I want us all to experience the blessing and be free from those financial insecurity. Let's go there. Let's try.And see what God does. はい、お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にあなたが私たちにこのお金をくださって、託してくださっていること、与えられていることを感謝します。Father, we thank you so much that you've given us money to live. で、本当にこの与えられている、託されているお金を私たちが賢く使って、そしてあなたの祝福を体験して、本当に神様、あなたをもっと信頼していくことができる。本当にお金に振り回されて、お金のことをいつも心配して生きる、そういうライフスタイルから解放されることができるように導いてください。And Father, we pray that we can start managing our money wisely in your way so that we can experience your blessings and we can be freed from all the insecurities, all the worries and concerns about money. 本当に主を感謝します。あなたがこういうところにも知恵をくださって、こういう本当に毎日の中で私たちがあなたを信頼することを教えてくださることを感謝します。And Father, we thank you so much that you teach us so many things in a practical way and also teach us to trust you. 本当にあなたをもっと信頼していくことができるように助けていてください。And help us to trust you even more. イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray.